それでは本日与えられております聖書の箇所を朗読いたします。イザヤ書8章22節から9章の7節まで。旧約聖書1180ページ、イザヤ書8章22節から9章7節まで。ではお読みいたします。イザヤ書8章22節から9章7節まで。彼が地を見ると、見よ、苦難と暗闇、苦悩の闇、暗黒、追放されたもの。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられる。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜ぶ。あなたが彼らが追う首輝きと肩の杖、彼を追い立てる者の鞭をミディアンの火になされたように打ち砕かれるからだ。まことに戦場で履いたすべての履物、血にまみれた衣服は焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。本日はこの箇所から、闇から光へと題しまして、清岡先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。この時期になりますと、街の中もいろいろこのイルミネーションが飾られて、本当にこの明るい、また光が輝いております。まあ、教会でも今年もまた晴れのテラスでのキャロリングを願っていたわけですけれども、まあそれができませんでしたが、まあでも晴れのテラスにおいても本当にいろんな光が輝いている、そんなイルミネーションの世界の中にこう置かれています。まあ教会、東目教会でも24日には毎年キャンドルサービスを行っています。キャンドル、すなわち、まあ、ろうそくを用いての礼拝であるわけですが、まあでもなぜろうそくなんだろうか。もちろん今はペンライトを用いることもしばしばあるわけですが、いずれにしてもキャンドルサービスなどでは明かりを用います。それはこの闇に輝く光に意味があるからでもあるわけですが、このキャンドルの光はこのクリスマスにお生まれになったイエス・キリストをもちろん表しています。イエス・キリストもご自分のことをこの世の光と言われました。イエス・キリストは、私は世の光です。私に従う者は、決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つ。そんなふうに言われました。このイザヤ書においては、この世における私たちの姿、そして光として世に現れたイエス・キリスト、そしてこのイエス・キリストにある私たちの姿について語られております。対抗説の日々であるわけですけれども、改めてこの救い主誕生の予言が語られているこのところをですね、開いて目を留めたいと願っております。まず一つはこのところで、闇の中にということがあります。私たちにとって人生はどういうものだろうかなと問われます。歌の歌詞にもありますけれども、私の人生暗かったという人もあるかもしれませんし、あるいは世の中真っ暗闇、そんなふうに感じる方もあるかもしれません。まあそこまでいかなくても、自分の人生は いろんな苦しみの連続であったとか、あるいは暗かった、そんなふうに思われている方々もいらっしゃるかもしれません。聖書は私たちの日々の歩みについて語っておりますけれども、このところでいくつかありますが、一つはこの苦難の暗闇ということがあります。22節を見ると、彼が地を見ると見よ、苦難と暗闇とあります。苦難と暗闇、確かに人生には次々といろんなことが起こってきます。困難なことが起こってもきます。そんな戦いの連続だということもあるかもしれません。仕事のこと、学びのこと、家庭のこと、家族のこと、すべてにおいていろんな事柄があり、どうしてと言いたくなることも多くあります。一つやっと解決したかと思うと、すぐに次の苦難が起こってくる。まあ、気の休まる時がない、そんなところかもしれません。あるいはまた聖書はこのところで苦悩の闇ということも言います。二十二節ですが、身を苦難と暗闇、苦悩の闇、苦悩、そういった苦しみは尽きないわけです。どんな人にもそれぞれが真剣に、あるいは身もそれこそ凍るような悩みが起こることもあります。ある人が子供たちに問いかけました。皆さんに悩みはありますか、というわけです。すると一人の女の子が、髪を伸ばそうか切ろうか悩んでいる、というわけですね。まあ、これを聞いて大人たちはどう感じるだろうかとあります。なんとつまらないことで悩むのだろうか、そんなふうに感じる方もいます。ですが、それはその子の立場に立つとですね、その子にとっては本当に大きな悩みでもあったわけです。子供は子供として、あるいは青年は青年として、あるいは少年たちは少年として、年配の方々は年配者として、それぞれの悩みやあるいは苦悩がある、それが事実かと思います。そのような苦悩の中で心も暗くなってしまう、それが私たちかもしれません。そしてさらには死の暗闇ということもあります。9章の2節で、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。死の影の地に住んでいた者たちともあります。死の暗闇、それは等しく誰にも、誰しみんなのものに訪れるものでもあるわけです。誕生の喜びが、そのですね、聞こえてくる。あるいは赤ちゃんの誕生の喜びの泣き声が聞こえる。でもその一方で、今度は愛する者の死を泣き、悲しむ、そんな声も聞こえます。これまでは結構順風満帆で人生を歩んできたという人もいるかもしれませんし、人生の暗闇や苦悩はそれほどではなかったという方もいるかもしれませんが、でもこの死の暗闇はどんな人にも必ず訪れます。今どんなに健康であったとしても、あるいは今どんなに豊かな生活をしていたとしても、でもこの死はやがて訪れます。私たちはそれぞれの置かれた中で、さまざまな苦難、あるいは苦悩、あるいは死、それぞれの暗闇の中を歩んできましたし、まだこれからもそうでもあるかと思います。そしてその中で思うわけですが、この暗闇はいつまで続くんだろうか。このクリスマスの時期が一年で一番夜が長い時期にも当たります。なかなか夜が明けない、夜明けはまだか、そんな思いになる時でもあります。ですが聖書の言葉の中には、夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがあるとありますけれども、夜明けが必ず 訪れるものでもあるわけです。まあですが、日々の歩みにおいては、様々な闇、苦難の闇やら、あるいは苦悩の闇、死の暗闇、そんなものに不安になり、あるいは恐れを持ってしまう私たちでもあるかと思います。ですが次には、光の中にということがあります。私たちはそれぞれ闇の中を歩んでいたわけですが、このクリスマスの日に光を見ることになるわけです。9章の2節にあります。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。大きな光を見る光が輝く。この光はイエス・キリストを牛が指しています。イエス・キリストは先ほども私は世の光であると言われました。そして私に従う者は決して闇の中を歩むことがないとは言いました。世の光であるイエス・キリストの誕生により、私たちはそれぞれ闇から光へと移されていくわけです。イエス・キリストを救い主として信じたときに、私たちは闇の人生からまた光の人生へと移っていくわけです。まずキリストにある平和の光の中に歩む。平和、あるいは平安の中に歩むということがあります。確かに苦悩、あるいは苦難は尽きないかと思います。クリスチャンとして歩み出したとしても、そのような苦難はやはり襲ってもきます。信仰を持てば何の苦しみもない、あるいは何の嫌なことも起こらないという、まあ、ご利益ではないわけです。信仰を持って歩んでいたとしても戦いはあるでしょうし、様々な苦難にも出会います。でも今までと違うのは、救い主イエス・キリストが共にいてくださり、その心に平和を、あるいは平安を与えてくださるということです。9章の6節にあります。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるとあります。平和の君、イエス・キリストは平和の君としてお生まれになったわけです。イエス・キリストは私たちの心にまさに平和を、そして平安を与えてくださるわけです。いろんな苦難や、あるいは苦悩の中で不安や恐れというものが起こります。あるいは恐れや不安に苛まれるということもあるかもしれません。ですがイエス・キリストは平和の君として私たちに平和、そしてまた平安を与えてくださいます。考えれば幼い子供たちは親を信頼し、親と一緒にいればそれだけで安心をする。心は穏やかであり平安であるわけです。それと同じであり、救い主イエス・キリストがいつも共にいてくださる。そしてイエス・キリストと共にいる。そのことで平和があり、また平安があります。そしてイエス・キリストは様々ないろんなことがあったとしても、必ず最善へと導き、最善のことを成してくださる。そのことの故に、今目の前にある様々な事柄の中で、不安があり、また恐れがあったとしても、また平安へと導いてくださるということがあります。で、さらには、この、導きの光の中を歩むものでもあります。イエス・キリストは世の光として、私たちの歩みを、私たちの人生を導いてくださるということでした。このイザヤ書でも、先ほどの9章6節で、不思議な助言者とも言われています。不思議な助言者、素晴らしいカウンセラーとも言えますけれども、私たちはこの人生において道に迷うこと、あるいは判断に苦しむこと、どうしてよいかわからなくなることもあります。 ですがイエス・キリストは助言者として、導き手として、私たちを最も良いところへと導いてくださるわけです。あたかも道に迷うと、北極星を見ることにより、正しい方角、正しい方向を見出し、正しく歩めるのと似ているかと思います。それは聖書の言葉ということではありますし、聖書を読み、そして聖書の言葉が心に示され、本当に私たちを導くということがあります。あるいは神が摂理的に取り巻く様々な状況や環境を用いて道を備えてくださることもあります。世の光であるイエス・キリストは私たちに平和の君として平和を与える、平和の光の中を歩ませるだけではなく、そのような導き、その導きの光の中に私たちを歩ませてくださる方でもあるわけです。そして何よりもイエス・キリストは、やはり命の光の中を歩めるものとしてくださるわけです。まあ、光といえば何を連想するかとありますが、やはりそこには命があります。植物も光を受けて光合成をしなければ栄養も作れません。やがては枯れてしまう。そういう面では光はやはり命であるわけです。イエス・キリストは信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがない。死から命に移っていると言いました。イエス・キリストにあってイエス・キリストを信じる者は死から命へと移っている。その約束があり、命の光の中へと導いてくださいます。命という時には、この世に生きる者として、日々の命、日々の生活において命に溢れて、生き生きとして生きる。それももちろんあります。生きていると言ってもただ生きているだけ、そういったものではない。キリストにあってですね、日々、生き生きと命に溢れて生きる。そしてさらにはまたもちろん、永遠の命ということもあります。信じる者も信じない者もやがて、共に死の時を迎えます。多少のそれぞれの長い短いはあったとしても、これは誰も避けて通ることのできないものでした。そして人は何とか少しでも長く生きようとして、それこそ不老不死の薬を求めたり、あるいは不老不死の食べ物を求めたりもしてきました。でも誰もそういったものを手に入れることはできないわけです。でも信仰者にはその信仰により、救い主イエス・キリストにあっての永遠の命、それが与えられています。クリスチャンといってもこの世では、それこそ長くても100歳程度しか生きられません。ですが、その肉体の体の死の彼方には、永遠の命がやはり待っています。信仰者にとっては、クリスチャンにとっては、肉体の死は永遠の命への始まりでもあるわけです。死の門は永遠の命への門ともなっているわけです。今年は私たちの教会においても、本当に何人もの方々が、こう、天に召されました。教会員の方、あるいは教会員の方々の、まあ、家族。その中で召された方々は本当に数えれば多くありました。寂しさを覚えるものでもありますし、また家族にとっても寂しさ、悲しさがあります。教会の兄弟姉妹たちにとっても、その交わりが断たれ、寂しさもあります。でも私たちもやがて死を迎えるわけですが、その天においては、本当にその再会の望みもあります。それがクリスチャンでもあるわけです。肉体の死、体の死が全ての終わりではない、永遠の命への始まりでもあるわけです。有名なあのヨハネ3章16節の言葉がありますけども、皆さんも覚えていらっしゃる方も多いと思いますけども、ヨハネの福音書の3章16節、本当に聖書の多くの箇所が失われたとしても、この箇所があれば と言われるような聖書の箇所ですが、ヨハネの福音書3章16節にはこうあります。以前の第3版で暗唱している方は少し違ってくるかもしれませんが、このようにあります。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとあります。よくこのところでの世という言葉を自分の名前と置き換えてみなさいとよく言われたこともありました。神様はその一人子イエス・キリストを与えるほどに私たちを愛してくださった、そのクリスマスの日のことも思います。そしてそのイエス・キリストを信じる者は滅びることなく永遠の命を持つ、これが約束でもあるわけです。確かに世は苦難あるいは苦悩あるいは死の暗闇かもしれない。でもイエス・キリストにあってそれは平和の光、あるいは様々な導きの光、永遠の命の光の中に私たちはそれぞれ映されたということを覚えたいと思います。このクリスマスが近づく日々でもあるわけですが、世の中の様々なイルミネーションの光などもありますけれども、私たちの本当の光であるイエス・キリストを覚え、イエス・キリストに目を向けたいと思います。それによって苦難や苦悩、死の暗闇から解き放たれ、平和の光、そして導きの光、永遠の光の中を歩む、そんなものでありたいと思います。信じないものではなくて信じるものになりなさいと言われますけれども、本当にこのイエス・キリストを、お生まれになったイエス・キリストを信頼し、そして様々な中にあっても生きていきたいと願うわけです。ある時一軒の家が火事になったそうです。そして2階には小さな子供が取り残されたそうでした。お父さんが出先から急いで駆けつけてきたわけですが、時はすでにですね、火がですね1階からさらに2階にも移りそうな、1階はすでに火の海だったというわけです。子供は2階の窓からですね助けを求めていました。その時お父さんが駆けつけて叫ぶわけですが、お父さんが下で受け取るから飛び降りなさいと勧めたわけです。でも子供はそんなことを言われても2階から飛び降るなんて怖くてなかなかできない中にありました。でもついには決心してお父さんの言葉を信じて目をつぶってですね、思い切って2階から飛び降りた。するとお父さんが確かにその手を持ってその子をしっかりと受け止めて、その子も助かった。その子にとってはお父さんの言葉を信じて飛び込んだ、そして救われたわけですけれども、私たちもまた救い主イエス・キリストを信じ、本当にそのイエス・キリストにあっての自分の人生を本当にキリストに委ねていく、そのような決意が大切な時でもあります。クリスマスは多くの人がやはりキリストのことを覚えたり、あるいは聖書のことを覚える日でもあるわけですが、そういう対抗説の中にありますけれども、本当に誠に控えであるイエス・キリストを多くの人が信じ、また歩むことができるように祈っても行きたいと思いますし、またそのために教会としても労してまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはこの世にあっては多くの困難があり、多くの苦難があります。心も暗くなりそうな時もあります。けど神様、どうぞ世の控えであるイエス・キリスト、お生まれになったこのイエス・キリスト、そのイエス・キリストにあって光の中を歩むものとなしてくださいますようにお願いをいたします。特にこのコロナの感染拡大の中にあって、それぞれが体においても心においても弱りがちになりますけれども、神様、どうぞあなたが光として伝えてくださいますようにお願いをいたします。神様、どうぞ今日からの新しい週の上にも光であるイエス・キリストを見上げ、キリストと共に歩ましてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。